ラジオの前の皆さん、お元気ですか？東日本大震災で被災地となって8年目、今も復興真っ只中、宮城県女川町から産地直送でお届けする女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。私がパーソナリティの佐藤敏郎、55歳です。もともとここ女川町で中学校の先生をしていましたが、震災をきっかけとして学校を飛び出し、現在は NPO で活動しています。
アシスタントのマッチこと阿部マッチ子です。普段は女川町のお土産物屋さん、アガインステーションで働く30代です。
元学校の先生とお土産屋の姉ちゃん、この町で働く私たちが被災地と呼ばれる町の今を伝えながら、復興と防災について皆さんにも一緒に考えてほしいと毎週お届けしているラジオ番組です。さて、この番組の発信地、宮城県女川町、とても小さな町ですから、東北のどこにあるのかよくわからないで聞いている方も多いかと思います。
はい。
以前ね、その地図帳で探して、見つけましたという、あの鹿児島県のね、高校生のリスナーがおりましたけれども、
はい、
宮城県の太平洋側、新幹線の止まる仙台市から見ると右斜め下あたりですかね、こう、うん、海へと出っ張っている牡鹿半島ですね、こう花みたいな形ですよね、
はい。
その付け根に女の川と書いて女川町があります。
あれ、なんか急に先生に戻ってますけど、あれ社会科でしたっけ？
漢字苦手な国語教師でした、はい。続けます。でその出っ張っている半島、多分地図で見るとほとんど自然ばかりの緑で書かれると思いますが、オスの鹿、牛辺に土ですよね、と書いて牡鹿半島と読みます。
はい。
ここではクジラで有名だった鮎川をはじめ、いくつかの漁村集落、そしてお金が貯まると評判の金華山もあります。
はい。
この牡鹿半島、女川町の周辺ではそれはもうね、たくさんの野生の鹿が繁殖しています。
はい。
牡鹿の鹿ですよね、
うん。
なんか交通事故は人間より鹿相手の方が真面目に多いような地域です。
まあ、そうですね。
でもですね、こう特に震災その後の復興で山の方も工事が行われたり削られたりして、鹿さんたちも住むところを追われてちょっと大変な状態です。うちの庭の方にも来るんですよねでそうした問題に対応しようと、鹿の駆除が行われ、
はい、
その駆除した鹿さんたちをいわゆるこうジビエ料理って言うんですよね、料理として活用しようという動きも出てきたんですよね、マッチさん。
おお、その前振りだったんですね。
そうなんです。
実はですね、私先日食べたんですよ。
鹿を食べた。
はい。まあ、私の友人にその鮎川に住んでいる子がいて、実は山の漁師、まあ、あの獣編の方の、まあ、鹿を取ったりする漁師さん、実は女子で、そういう漁師をやっているんですよ。でそこにお邪魔をして、その日取れた鹿をその子がさばいて、それを取れたて新鮮な鹿を、
新鮮ですね、
はい、いただいてきました。ロースだったんですけど、
はい、
白ワインでこうくつくつこう煮込んで、で一緒にこうローズマリーと、ニンニクも一緒に入れているので、はい、独特の肉臭さっていうのは全くなくて、はい、食べやすかったです。
鹿は肉硬いって言いますよね。
いや全然もう肉硬くなかったです。
やっぱワインで。
そうですね、もう20分くらいこう煮込んだので、もうとっても柔らかくてすごく美味しかったですね。
マッチさん的にはまた食べたいとか、そういうの。
食べたいです。ぜひ。
こう料理としての魅力もそうですけども、やっぱりこう、まあ、せっかくのね命ですから、まあ、料理というのも一つのお道だと思うんですけども、こう無駄なく生かしていただきたいものです。
はい。
はい。それでは今週の1曲目です。今年の一皿っていうのがありまして、鹿ならぬサバが選ばれましたよね。サバ缶がすごく流行しましたよね。サバの歌がありました。山崎葵、サバサバ。
はい。東日本大震災から間もなく8年、一度は津波で何もかもがなくなってしまった我が町宮城県女川町ですが、駅ができ、商店街ができ、そして役場ができと、ようやく町らしい姿になってきました。復興が進んできたのは全国のたくさんの方からの協力であったり、そして募金であったり、さまざまなご支援のおかげでもあります。中でも特に復興工事に関わる皆さんは、全国からここ女川町に来てくださって、住民同様に仮設住宅で暮らしながら、働いてくださいました。
そうですね。ちょうどね、9月にゲストで来てくださった片岡さん、役場庁舎の 設計を中心になってね、はい、された方なんですけども、小さい子供と奥さんを置いて関西から足掛け3年にわたって単身赴任で、女川へ来てくださっていましたよね。
そうですね、
まあ、片岡さんはもう帰られましたけれども、
はい、
なんでしょう、この年末は久しぶりにこう家族でゆっくり過ごせたりするんですかね。
そうですね、はい、なんかこう安心してるんですかね。
改めて感謝の思いが湧いてきています、
はいね、そうしたあの本当にたくさんの方がいらっしゃって、東北の復興はなんとか進んできているわけです、
はい、
で実は今日のゲストもそんな中のお一人です。それでは自己紹介をお願いします。
女川町役場で町の広報を担当しています坂本拓也と申します。37歳独身です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
坂本さん、あの町の広報というと具体的にはどんなお仕事をされてきたんでしょうか。
まあ、主に、町の広報誌、はい、広報女川の編集発行、うん、それとホームページ町のホームページの更新管理、はい、あとは町のツイッターなんかで情報発信、うん、まあ、主に情報発信を請け負っているわけですけど、まあ、
女川の復興の状況とか、
はい、
まあ、そういう坂本さんがですね、どうして今回改めて番組の表側にゲストとして、登場いただいたかと言いますとですね、実はこの年末で長らく応援職員として勤めてきた女川町を去ることになったということなんですよね。何年お勤めになりましたか。
2013年の10月からなんでちょうど丸5年いたことになります。
2013年の秋ですね、丸5年。その頃はまあ震災から2年少し経って、だいたい瓦礫はなくなっていた感じですかね。こう更地に
瓦礫はなくて、もうまさにかさ上げの真っ最中。
あの時あの私たちも中学生と一緒にそのかさ上げのくわ入り式みたいなのがあって、ここまでかさ上げをしますっていうね、ライン引いてましたよね。
もう町中の至る所にここまでかさ上げするぞっていう線が引いてありましたね。
こんなにかさ上げできんのかって思いましたけどね。今回からは坂本さんの見つめてきた復興、そして女川町での思い出を2回にわたって聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
坂本拓也さん、2013年の10月からここ女川町にやってきて、復興庁からの応援職員という形で働いてくださったわけですが、そもそもそれまでの人生といいますか経歴を簡単に聞いていきたいと思います。
はい、それではいきますよ。現在37歳ということですが、ご出身はどちらですか。
大阪です。
なんかイントネーションがやっぱ大阪関西弁かなっていう感じですかね。
まあそんなに出えへんと思ってるんですけど
出えへんって出てますけどでも大阪もいろいろですけど、大阪のどのあたりというか。
大阪の天王寺って言って、通天閣ってわかります。
はい、わかります、わかります。
通天閣まで自転車で15分のところに住んでます。まあ、割と下町ですかね、
はい、そうですよね。
それでは次行きたいと思います。拓也、はい、という名前は誰がつけてくれましたか。
母親父親が共に卓球選手、特に母親が国体で3位にもなったぐらいの実力で、まあ、そこから卓球の拓を取って拓也。
ということはご自身も卓球をやっていた。
そうですね、小学校の4年からやってました。
ご家庭には卓球台が。
いやそれはないですけど歩いて5分の小学校で PTA の活動の時にいつもついていってましたね
こう大きくなっても部活でやってたんですか。
まあ、中高大学までずっと続けてましたし、高校生の時には全国大会、岐阜であった全国選抜卓球大会の個人戦で3位に、
はいはい、全国3位とか全国大会に出るっていうことは相当こうね、卓球のトレーニングっていうか一生懸命やられたんですよね。
まあ、大阪なんか特に卓球盛んやったん で、
ははは
で、そんな中で切磋琢磨しながら、いつかは自分も日本代表として世界選手権出たり、うん、オリンピック出たりしたいなとは小さい時は思ってましたけど、
うん、卓球っていうとほら今盛り上がってるじゃないですか、日本全国が。福原愛さんね、愛ちゃんあたりからかなと思うんですけど、
今あの T リーグって言ってプロリーグもついこの間開幕したところですし、本当に空前の卓球ブームなんですよね。
実は今も卓球を教えているんですよね。
そうですね、週に2回石巻の総合体育館で小中学生を相手に指導してます。
やっぱり石巻あたりでも今卓球盛り上がってますかね。
相当ブームみたいで。
あ、そうなんです
か。毎週のように新しい子が入ってきますね。
坂本さんはなぜ卓球をこうずっと続けてるんですか。
もう あまりに当たり前すぎて、
もう生活とか体の一部みたいな。
そうです、名前の一部なんで。
あ、名前も一部だしね。あ、
やっぱ卓球って、まあ、勝ち負けのスポーツで、
はい、
常に勝てるわけじゃないし、
はい、
で卓球っていろんなスポーツの中で一番回転量が多いスポーツなんですよね。
あ、ボールの、
はい、ボールの回転量が、やっぱりそれを読み切って、ただ単に強いボールを打てばいいってわけではなく、うんうんうん、緩いボール、はい、強いボールを混ぜながら、
はい、あとカットしてね、
そうです、うん、いろんな回転を混ぜながら、でその回転量も変化させながら、うんうん、もう本当にゲームの駆け引きも面白いですし、コースの読み合いだったり、本当に迫力のある打ち合いだったり、まあ面白い要素はいっぱいあるんですけど、はい、
あんなこう狭い小さいコートでやるんですけど、すごくこうスケールを感じるスポーツだなっていうふうに、この頃私も思って見ています。
そんな選手生活の後、普通に就職されたそうですが、まあ、どんなお仕事をされていたんですか？
大学出てすぐにニュージーランドに半年間ワーキングホリデーって形で住ましてもらったんですけど、中学高校大学ってずっと卓球漬けの毎日だったんですよね、
はいはい、
まあ、このまま就職していいのかなと、まあ、考えた時に何も知らない自分がいるのに気づいて、やっぱり外の世界もう少し見てみたいな。その後に釣り新聞の編集部に就職して、
はは、まあ、
釣り新聞いわゆる釣り新聞なんですけど、はい、
それは何かきっかけがあるんですか？
まあ卓球と同じ、小さい時からずっと釣りはしてきて、もう今はなくなったんですけど、釣りサンデーってすごい有名な釣り雑誌があったんですけど、まあその編集者になるのを割と憧れてたんで、
はい、
あの媒体は違うんですけど釣り新聞に入りました。
そして今女川でこの広報誌の編集をしてるっていうのは、やっぱその時の経験が。
そうです、もう全く同じで、本当に取材に行ってカメラ撮って記事を書いて、はい、でそれを割り付けレイアウトするっていうのは本当に同じ作業ですし、
ちなみに女川で釣りなんていうのは、
はもうしょっちゅう行かせてもらってます。
でそして28歳の時に人生の、まあ、転機があったと聞きました。それはどんなことですか？
まあ、釣り新聞5年勤めたんですけど、
はい、
まあ、ニュージーランドも行きましたけど、昔からあの思い描いていた夢があって、
はい、
やっぱ世界中もっと見てみたいって思いがすごく強く、で一人で半年かけて世界一周、大体30カ国ぐらい回ったんですけど。
例えばどういうところ行ったんですか？
多分普通の人が思いつく世界遺産ほとんど回ったと思います、うん、エジプトのピラミッドもですし、はい、例えばマチュピチュ、
はい、マチュピチュね、 あの、はい、あれは空中都市でしたっけ？
そうですそうです、ね、はいはいはい、ペルーなんですけど、
ペルーね、はい、
あとチリのイースター島、
あー、モアイですね、モアイ、はい、
生モアイ、あの南三陸、
南三陸にもありますけど生モアイですね、
ではない、生モアイ見ましたし、はい、あとヨーロッパなんかではモン・サン・ミッシェルとか、うん、サグラダ・ファミリア、
はいはいはい、
もう有名どころはほとんど回ったと思います。
すごいなそれ、
うん、
それを28歳にして、
はい、
ずいぶん思い切った感じはしますけどね、
うんうん、その中でこう一番好きな街というか、すごくこう印象的な街、うん、思い出深い街ありますか？
そうですね、やっぱり自然が自分好きなんで、
うんうんうん、
あのスイスのマッターホルンって山なんですけど、はい、めっちゃかっこよかったです。
ナイアガラとかっても行ったんですか？
ナイアガラは行ってないですけど、イグアスの滝は行きました、アルゼンチン、
はいはいはい、
うん、そんなこう世界を回って実際にその世界遺産を見てどんなこと感じましたか？う
ん、マチュピチュなんかはそこに行くだけですごい大変ですし、
うんうんうん、
イースター島なんかはあのチリの本土から海に向けて5時間飛行機で飛ぶんですよね。もう本当に絶海のことなんですけど、本当にそこに行けた、たどり着けたことはすごい嬉しかったですし、
うん、
本当に感動の連続ばっかりやったんですけど、
うん、
そこに行くまでの途中にすごいやっぱ貧しい集落、
はい、
村があることに気づいて、
はい、
テレビとかでそういうのはいろいろ見てたんですけど、自分で実際に目の当たりにするといろいろ思うこと、感じることはありました、
うん、そうですよね。テレビに映る部分っていうのは本当にこういわゆる観光地だったり、ね、ドラマチックなとこだったりするわけですけど、それとそれの間にある生活とかっていうのは、
うん、行ってみないと
分からないでしょうね、はい、
そしてその旅がきっかけとなっていわゆる発展途上国に、まあ、興味を持ち自分もその国に、まあ、飛び込んで役に立ちたいと青年海外協力隊に志願されたと聞きました。
モロッコ、うん、って国に行きました、
うん。それはどういう仕事で？
JICA の青年海外協力隊って本当にいろんな職種があるんですけど、はいはい、よく皆さん想像されるのは井戸掘りだったり、はい、学校の先生、うんうん、あと保健師助産師なんかもいろんな仕事あるんですけど、スポーツ部門もあるんですよね。その中で自分はやっぱり卓球、自分の特技の卓球を生かして、まあ、直接それが発展途上国を豊かにするというわけではないんですけど、まあ、協力隊の理念に賛同してモロッコに行くことになりました。
で2010年から3年間にわたって実際にモロッコに行き、まあ、現地の若者たちに卓球を教える活動をしたと、
はい、
2013年の世界選手権ではなんと坂本さんが指導した選手が国の代表として出場も果たしたと聞きました。
それはすごいですね。
そうですね、うん、自分が赴任当時13歳やった子供なんですけど、はい、まあ、2年と8ヶ月ぐらいですかね、その時で、はい、で指導をしたことで、まあ、国で 4,5 番目ぐらいの実力になって、はい、まあ、将来性を見込まれて世界選手権に派遣されました。
坂本さんがこう最初にこう指導始められた頃は、まあ、どんな環境だったんですか、練習環境というか。
そうですね、練習場の環境はかなり劣悪で、
劣悪
というか誰もその劣悪なことを気にしてないような状況でしたね
それが当たり前だったんですよね、彼らにとっては。
どの程度劣悪なんでしょうかね。
まあ、日本で卓球場というか体育館といえば、はい、靴を履き替えて、
はい、
卓球シューズ、体育館シューズに履き替えて、
うんうんうん、
で台もきちんと3台4台が、はい、整然と並んでるような状況なんですけど、
そうですよね、はい、
まあ、コンクリートの床で、で、まあ、外履き中履きは全然買えないような状況ですし、ははは、もう砂だらけ、はい、床は砂だらけで、うん、ガムは張り付いてるわ、
はい、
で台も3台4台並べるんですけど、もうガタガタで、
うん、
もうネットもなんかブランブラになってるような状況で、そうですね。あと、まあ、子供たち自分たちで好きなように練習するんですけども、はい、台分けるわ、ラケットは投げ捨てるわ、ラケットのラバーってゴムのところなんですけど、はい、試合に負けたらあれは剥がしてしまうわで、
あ、頭にきてね、
はい、まあ、そういうような状況でしたね。
そんな状況の中でじゃあこう坂本さんは何からこう始めたんですか。
まず最初に始めたのはトイレ掃除でした。
もちろんトイレも劣悪でしょうね。それであ
ったらトイレも相当汚くて、
はい、
やっぱ日本人なんでトイレ清潔な方がいいですよね。
いいですよね、う
ん、まあ、子供たちにまずトイレ掃除をさして、
はい、
床の掃除をさして、
はい、
台をきちんと並べるところから教えましたね。
それって素直にやるんですか、子供たちは。
素直に最初はやらないです。
やらない
自分が赴任した当初2週間、うん、とにかく毎日試合してくれの一点張りで、
うん、
やっぱ子供たちは特に試合好きなんですけど、タクヤやってくれやってくれで、まあ、最初の2週間なんで全部自分は受けたんですよね、
はい、
やろうやろうやろう、
はい、
もうまあ当たり前みたいに自分が勝つんですけど、
はい、
で1日目2日目は今日は調子悪い、おかしいからちょっと自分は負けた言い訳するんですけ ど、
なるほど。
でも3日目4日目になってきたらやっぱりあ、この人強いなっていうんで、
タクにはかなわないと
と思いながら、今度大人を連れてくるんですよね。
おお、なんとかして任してやろうと。
そうです。
タクの負けるところが見たいみたいな感じかな。
なるほど。
まあ、そこの大人たち、自分の赴任した地域は割と卓球が盛んな地域で、うんうんうん、大人たちは国内選手権で割と優勝したような選手が多いんです。
うん
うん、で、まあ強いんですけど、それでもまあ自分は負けないですよね。
うん、
で1週間2週間ずっと勝ち続けて、
はい、
大人たちもねやっぱり言い訳するんです今日は肩が痛かった、足が痛かった。でも3日4日やっぱ続けて曲げると、だんだんだんだんこいつには勝てないなっていうのが分かってきて、うんうん、あの拓也の言うことを聞いてたら、お前たち強くなるぞって子供たちに言ってくれたんですよね。
はあ、うん、それはドラマですね、うん、
でそれが2週間まあ大体2週間ぐらい経った時に、うん、じゃあ子供たちはそのモロコ人の大人の言うことはすごい聞くので、
うん、
自分の言うこともすごい素直に聞いてくるようになって、
うん、
で やっぱり卓球って強い選手と打たないとなかなか強くなれないんです、はい、で自分が拓也と打つためにはまずトイレ掃除しないと打ってくれないっていうのが分かったみたいで、
はいはいはい、
でその時点からもう毎日みたいにトイレ掃除やってくれるようになりました
なんかすごい展開ですねそれね漫画のようなあ、
うん、じゃあまあこう自然に、まあ、トイレ掃除をするようになるともちろん多分卓球をするその練習の環境多分コンクリートにガムが張り付いてたものも掃除とかもするようになるんですか、うん
まあ、ガムは子供たちが来ない間に自分が全部、
うんうん、あなるほど
剥がしました
あでもそれ以降こうガムがつくことは
なかったですね、
うん、で実力も上がってきますよねそれまでの環境とは違うので、うん
そうですね今までチャランポランにやってたところがやっぱり自分が結構厳しく指導したので、うんまあ、そこそこに実力もついてきて、うん、で1年ぐらい経った時には国内選手権のほとんど の年代別のカテゴリーで優勝することができました、
うん、地域の人からもなんかこう崇められたって言ったらおかしいですけど周りの目もかなりそうなったんじゃないですか
家に帰るまで徒歩で20分ぐらいなんですけど、はいうんうんまあ、毎日毎日何箇所も止められてはは今日はご飯食べていき今日はこっちでご飯食べていきはははもう何箇所も止められた思い出はありますね、うん、あとタクシーの運転手にはよく覚えられました
それはどうして
なんかまあ、自分行きしなはタクシー通勤してたんです、
はい、
自分の住んでた町は1回乗るのに70円すごい物価が安くて、
はい
まあ、毎日のように乗ってたら自分が手を挙げなくても自分が立ってたらタクシーが止まるようになってしまって
その人は乗るぞと
それ乗るつもりない時は
乗るつもりない時も止まってくれてで、卓球場やろって言ってくるんです
うん
あそうやけど
そんな坂本さんが日本を離れ青年海外協力隊としてモロッコで奮闘している間、まあ、日本では2011年3月11日、まあ、東日本大震災が発生しました、まあ、坂本さんはそのニュースをどんなふうに受け止めましたか？
モロッコに赴任してちょうど半年ぐらいの時やったんですけど、うん、青年海外協力隊の緊急連絡も、うん、で携帯付与されてるんですけど、
はい、
その携帯がもう朝やったと思うんですけどなって、
はい、
日本で大きな地震が起きたから家族と連絡を取れないかっていうのでそういう連絡がありました、
はあ、
で慌てて、まあ、パソコン立ち上げてインターネットで見たんですけど、まあ、文字の情報しか入ってこなかったんですけどでも相当に大きな地震で、うん、それから外に出て行ってカフェで、まあ、テレビ映像流れてるんですけど、はい、やっぱり日本のことをどんどんやってるわけですよね。
モロッコでも流れたんですね、
はいうん、あこれは大変なことやなとすごい思って、うん、びっくりしました、
うん、そうするとモロッコの方々はどんな感じで受け止めてたんですかね。
まあ、モロッコの方たちも津波の映像をすごいびっくりされてて、
はい、
特に自分が日本人っていうんで、
うんうん、
日本がすごい身近に感じてたこともあって、
うんうんうん、
まあ、本当に歩いてたらもう全く知らない人から、
はい、
日本大丈夫か家族は大丈夫かすごい声をかけていただいて、うん、もちろん知り合いはもうすごく心配してくれましたし、
はい、
子どもたちも毎日のように大丈夫か大丈夫か大丈夫か声をかけてくれるような状況でしたね、う
ん、遠いモロッコでもそんな感じだったんですね。あのニュースは坂本さんは大阪の出身関西出身ということで、はい、阪神淡路大震災も経験されてますよね。
まあ経験したというか自分は中学2年生だったんですけど、はい、まあ、大阪は震度4でしたし、
はい、
そこまで大きな被害はなかったんです。
うん、うん、
まあ、その日本ではその当時まあ東日本大震災があってでまあ中学生といえどもその阪神淡路大震災も経験されてまあそういったこともあってモロッコでこう活動しながらも実はこう東北のことが気になっていたと聞いてるんですけども。
青年海外協力隊ってやっぱり日本人の代表としてその町に行ってるわけで、はい、同じ日本人がああいう状況で本当に大変な目に遭ってるっていうのが、うん、すごくやっぱり自分でも辛くて、
うん、
で自分はまあもちろん向こうで望まれて卓球の指導をしてるわけですけど本当にここでこのまま卓球の指導を続けていいのかってすごい葛藤がありましたし、今すぐやっぱり日本に帰りたいって思いもありました、
うんうんうん、
でももちろんすぐ帰るわけにもいかずモロッコでのこう活動をされてたんですよね。
そうですね、うん、やっぱりその1週間ぐらいその津波の状況やったり、はい、まあ、本当にインターネットの文字のデータしか入ってこないんですけど、まあ、どうしようかどうしたらいい、自分はどうしたらいいのかってすごい考えたんですけど、うんうんうん、やっぱりあれだけの被害があった中で、はい、日本が復興していくのにはすごい時間がかかるっていうのは誰もが分かったと思いますし、うんうんうん、で自分は今その時モロッコで必要とすごいされてたわけで、
はい、
まずは目の前の活動に尽力しようと、うん、
はい、
でその活動が一区切りついたところで日本に帰った時には何かあの、ね、震災からの復興のお手伝いできないかなとその時から考えてました、
うん、そして、モロッコでの活動終了後、まあ、女川に来ることになったっていうことですよね、はい、女川に決まったいきさつみたいなのはどんな感じなんですかね。
まあ、途上国での経験をあの被災地に生かそうっていう取り組みを復興庁と青年海外協力協会っていうのと協力し合ってやってる取り組みがあって、まずはそこに応募しました。まあ自分のこれまでの経歴、まあ、できることと、はい、あの町が要望していることをうまくマッチングしていただいて、まあ、女川に来ることになりました。
女川についての知識っていうのはどの程度だったんですかね。最初は
まず女川ってどこやろうと思ってまずインターネットで検索しましたね。
はははということで、やっと坂本さんが女川町にやってくるとなったところまでたどり着きましたが、ここまでの坂本さんの人生の話が面白すぎて、時間が足りなくなってしまいました、
はい、
というわけで、この続きはまた来週お届けしたいと思います。
はい、それではここで坂本さんから曲のリクエストをお願いしたいと思います。
まあ、自分が青年海外協力隊ということで、その青年海外協力隊をイメージして作られた曲、さだまさしさんの風に立つライオン。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからは皆さんからのお便りメールをご紹介いたします。宮城県ラジオネームキラークイーンさんからです。映画ボヘミアンラプソディを見てきましたというお便りです。女川ナウの皆さん、お久しぶりにメールします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、先日帰省していた娘と2人で石巻イオンで映画を見てきました。敏郎先生ならご存知であろう、あの頃日本でも大人気だったバンドクイーンのボーカルフレディ・マーキュリーの生涯を描いた映画ボヘミアン・ラプソディです。
お、
もうクイーン私も大好きで、
うん、
レコード、ね、CD もですけどレコードも持ってます、
はい、
ね、娘と映画を見に行くなんて、小学生の頃にプリキュアだったかハム太郎だったかに連れて行って以来のことです、ね、私もよくね子供と、ね、うん、そのハム太郎と、
うん、
ドラえもん系は行きましたね、
うんうん、
パーマンとかね、
はい、
最初誘われた時は戸惑いましたし、彼氏と行けばと突き放したのですが、この映画はなんとなくお父さんと見たいと言われて少し恥ずかしかったのですが一緒に出かけました。映画自体はとても出来が良く、あの頃憧れたイギリスやアメリカ、音楽の世界がリアルに描かれていました。そして何より高音が伸びやかでとても美しいフレディの歌声に改めてしびれました。彼らの曲なんてほとんど知らないであろう娘も見終わった後少し泣いていたのでびっくりしました。ドラマや CM でも曲も知っていたし、とにかくお話に引き込まれたそうです。ご飯を食べながらどうしてお父さんを誘ってくれたのか聞いてみました。そうしたら震災前の我が家にレコードがあったことを覚えていたのだそうです。お父さんこのバンド好きだったでしょと、子供って親のことをよく見ているのだなと感動しました。敏郎先生も娘さんが生きていたらきっと素敵なデートができる機会もあったでしょうね。娘に感謝した日曜日でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あのボヘミアン・ラプソディね、こう、うん、クイーンの世代って、まあ、我々みたいな50、60代のおっさんおばさんは確かにクイーンって言ったらあの頃のすごいこう人気のロックバンドなので、
うんうんうん、
あの映画 だから、まあ、盛り上がるのは分かるんですけど、はい、あのクイーンを知らない世代の若者というか、
はい、
その世代も、うん、聞いてすごく感激してハマってるって聞きましたよね、
うんうん、あのまあ、私もその世代ではないので、その
全く違いますね、
全く違うので、はい、あのもちろんテレビや CM で使われているっていうことで、うんうん、それをきっかけにして CD を買ったりしてたので、うん、今回この、ね、映画が公開されるということで、うん、私まだ見てないんですけど、うん、もう絶対これは見に行きたいと思ってるので、うん、ちょっと楽しみなんですよ、
うん、まあ、俺も、ね、もちろんね見に行きたいと思っています、うん、でもね、うちの上の娘は大学生なんですよ。こう映画をちょっと勉強してたりしていることもあって、まあそのうち DVD で出るからそれ買うわって言ったんですけど、こう映画館で見なきゃダメだって言われました、
うんうん
ね、なんかその子供と映画に行くっていうのは、子供が小さい時にドラえもんとかをアニメとかに連れて行くのもそうだけども、こうやってちょっとね大人になってから一緒に行くのっていい親子じゃないですか、
うん、そうですね、なんか娘さんのなんかこう、気持ちが、はい、ね、すごく見て取れますよね、
はい、お父さんのレコードを覚えていたなんていうのもね、うん、いい話ですよね、
はい、
はい、ありがとうございました。
皆さんからもお便りメールお待ちしています、番組を聞いての感想やツッコミ、女川町や東北に関する疑問や質問、防災に関する話題から日々の出来事、そしてお悩み相談、もちろん曲のリクエストもお待ちしています、そして番組では毎回お題というかテーマを設けて、そのテーマについてのメッセージも募集しています。年末年始はこんなテーマで募集しています。お久しぶりね。あら、なんだべ、久しぶりだごだ。
はい、年末年始です。年賀状だったりご挨拶回りだったり、ちょっとご無沙汰している人と再会する機会も多いと思います、うん、また最近は SNS なんかで、再会するという機会もあるかもしれませんよね、そこで今回はあなたがお久しぶりに会いたい、話をしたいと思う人やその理由、またはあなたがお久しぶりに出会ってびっくりした驚いた経験談やエピソードなどを募集したいと思います、
はい、
先週はね愛知県に公園に行ったら、そこで学生時代の同級生と、ね、うん、会って声をかけられたっていう話をしましたけども、
はい、
やっぱねこう55年も生きてると、この久しぶりっていうスパンがさ、
うんうん、
こう長くなる。40年ぶりに会ったとかさ、だって40歳以上にならないとそれはないわけで、
あ、そうですね、
そうですよね、
うんうん、
あとやっぱ教員してたので、はい、教え子と会いますね。
あ、教え子ね、
う
ん、
そう、俺の頭の中では、うん、この中学校の時のジャージとか学生服着たままなんだよ、
はい、
でも突然なんかこうね、うん、おひげ面になったりネクタイ締めて
うん、うん、
しかもこう道路の向こう側から、うん、先生とかって言われる、ちょっと恥ずかしいのでやめていただきたいんですが、で前あの胃の検査
胃の検査ね、
そうそう、胃袋のね、うん、胃の検査に行った時に、その担当ね、はい、病院に勤めている教え子だったんですよ。
おろ、
胃の検査ってさ、なんかこう機械にこう捕まって、
はい、
こう回転させられたりさ、
あのバリウムを飲んでね、
はい、飲んでね、はい、一回回ってくださいとか、はい、そのまま息止めてとか、うん、はい、もっと斜めに行って
、はい、
教え子に指示されて、
はい、
ね、なすがまま私が動きましたけど、なんかやってて、なんか1回半ぐらい多いんじゃないかって命令があって息止める時間長いんじゃないかってちょっと思ったりして、ね、
なんかね、
そんなことはないと思いますけども、
かつての教え子に胃の中まで見られるという ね,
ね、そういうこともありますけれども、
うん、
皆さんからのお久しぶりね、お待ちしております。
宛先はエンディングでご紹介いたします、
はい、
それでは本日最後の音楽をお届けします。リクエスト来てましたね、東京都練馬区のラジオネームルームテッドさんからいただきました。矢上純子さんでミスターブルー。
帰り道急ぐ途中でふと足を止める。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました、いよいよ年末年始が迫ってまいりましたけれども、
はい、そうですね、やっぱり年末年始、その女川町といえばですね、
はい、
初日の出がですね、女川、
はい、
駅からその海に向かってまっすぐ伸びるこう商店街がありますよね。
シーパルピアね、
はい、そこの先から初日の出がこう見えるように実は設計されております。なのでこの1年の始まり、皆さんでこう初日の出を見ていただきたいなと思いますね、は
い、それすごい設計ですよね。
そうですね、
駅の正面に初日の出が、しかも展望台から見えるのですごく綺麗です。
そうですね、
ぜひですね、初日の出は女川で拝むということで、お越しいただきたいと思います。はい、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8501 980-8668 980-8668 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は022-774-1474 022-774-1474までお願いします。
女川ナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も頑張って。